こっち
はい、どうぞ。
ありがとうございます。
はい、
すいません。
月刊熱量の森です。
よろしくお願いします。
どうも、サンキュー達夫です。
どうも、優しい雨松崎です。
はい、よろしくお願いします。どうも、3
人合わせてでよろしくお願いします。3人合わせて、
はい、というわけで、まあいつもは3部構成でね、最初は3人の近況報告、
はい、
そして本編で延長戦という形で3部構成でやってるんですけど、ね、
そうなん、
はい、今日はあのメインテーマがあの食べるアニメってことで、
はい、
まあ、あのアニメ、食とアニメの話をするんですけど、
うん、
まあ、ユーストが始まるまでのね、
はい、
この30、40分、
はい、
はい、いつもは長間さんのおもちゃコーナー、
はい、
おもちゃ自慢があるんですけども、
おもちゃ自慢、
今日はそれで第3部に移しました。
はい、後回しで。おもちゃ自慢もやりますけど。
はい。
おもちゃ自慢やらないっつったら。
まあ皆さん、ご覧になりましたでしょうか、無印の劇場版。まあ公開されております。
お疲れ様でした。
はい。長浜博監督による、無印のね、鈴の雫、まあ、あとは踊るの道がね、あれは同時上映という形になるんですね。
そうです。
平営という感じなんですね。
そうです、
ね、はい、
音を全くつけ直します、
はい、というわけで、まあ、あのぜひご覧になって、ちょうどあの初日終わったばかりということで、今ただいま公開中、
はい、公開中、
はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。
お疲れ様でした。まだ公開中、
ありがとうございました。
まあひとまずはね、
大阪の舞台挨拶もあるんです。
舞台挨拶が、
そうですか、大阪にスキーの。
どうでしたか、まずご自分の作品劇場でっていうことでね。
見ました。
見るけれど、こういうパースがついてました。
パース、
だからまだお客さんとして劇場に行って見てるとかっていう感じじゃない。
ちゃんとまだ見れてないんです
よ。あ、なるほど。
ちゃんと見ようと思ってるんですよ、はい、何回か、はい、音がすごいですよ。
音がね、
音すごいですよね。
まあとにかくこの原作の無印の10巻、
はい、
ね、踊るの道と鈴の雫っていう、うん、まあ、最終話ですけども、うん、
これ最終話
です、ね、まあ、これを劇場でっていうね、まあ、去年から2クール、うん、まあ、アニメやりまして、
はい、
劇場と。だから最初のシリーズからするとやっぱ10年
そうです、
一つの作品に携わったということで、
そうなりますね。
振り返ってどうですか。
振り返って、
うん、
無視しよう、
まあ、無視し全般、
無視し全般、
まあ結構監督としてのキャリアのスタートがこの作品じゃないですか。
初監督
でした。で、今最新作の監督も、
そうでしょ、
無視しってなった
んですけど、うん、そうです、無視しかやってないっていう感じ。
そんなことない。
セトロイトメタルシティもやってますしね、悪の花もやってます
し、悪の花もやりましたしね、はい、初音ミクとかも
書いてやりましたけどもね、
しょこたんのライブもね、
はい
はい、いやでもそうです、ああそうですね、ヒカさんのライブ、あの
もう細かい、他の仕事いいから、他の仕事いいから、とりあえず、
いや、あのそうですね、あの漆原さんと最後こうやって話をしましたけど、まあよくできたなとは思いました、
ね、うん、
最後まで最後までやりたいっつって言ってましたけど、できてさらに最後だけどあんま終わった感じがしないので、うん、次はやりましょうって話をして、終わった感じですから、
お次やりましょう、
うん、また無視しはまたね、
なるほど、
なんかいつかやれたらいいですね。
そうですね、
無視すごい興味ですけどね、うん、まあね、うん、まあでもちょっと悲しげなね、
ここはあの静かになるとうっかり曲が入っちゃう、
これが入っちゃう、はい、いやでも良かったですよ、あの、同じメインスタッフは同じでやりきって、
うん、
アニプレックスに本当感謝ですね。
まあそうですね、まあ元はといえばやっぱ2期目はやっぱアニプレックスがやりましょうって言ってくれたからこそみたいな。
アニプレックスの岩上さんというプロデューサー、はい、あの最後 あの挨拶もしてくれましたけど、打ち上げてその時もすごく喜んでくれて、
うん、
とにかく見れてよかったっつって、うん、一番ファン、ファンとして見てましたって言ってくださって、うん、それがありがたかったのと、あと書を書いてくださって、予告の字とかを書いてくださって近藤大霊さんって方が打ち上げに足運んでく
る。ああそうだったんですね。あれでしょ、筆の海の文字全部書いてた人。
そうでしょ、
あれ全部手書きの、
で近藤さんとの話、漆原さん初めてだったし、
ああ
土井さんはあれ近藤さんですかねみたいな。
ああなるほど、
皆さんお話ししたりとかして、近藤さんがすごい喜んでた、はい、楽しかった。
なるほどなるほど。
いろいろこう気持ちになりながら、その単位の気持ちになりながら筆を走らせたりするのが楽しかったみたいなことをおっしゃってくれて、で見かけてその残り紅ってお話があって、
はいはいはい、
それのおばあちゃんやってくださった、はい、鈴木さんっていう声優さん、はい、もう本当に喜んでくれて、打ち上げがすごかったんですよ、うん、とにかく子役から何から、うわーって言って、
無事の宴ですね、
うん、もうだから挨拶が
分かんない、
やりきれないん
ですよ、誰が誰やら分かんない、
で僕歴ですとか、あ歴かって言って、いやありがとうございましたみたいな、で古典の星、
なるほどね、
あーっつって、受験大丈夫だったみたいな、同じ高校生になりました
よか
ったみたいな話、ね、もうわーってなってるんですよ、わやーって、あ、ゲンだゲンっつって、わゲ
ン、じゃあ打ち明けの話もういいっす、
まあ、それもねそういうそういうなんか作品だったんですよ、
はい、
一期の時から、
なんかいろんな人が関わって、
たくさんの人が関わって、だから一話完結っていうかね、一話ごとに主役がいるから、
で続賞も入ってね、すごくまあいうすごい高いクオリティを維持したままでしたけど、今回の劇場版のその踊ろと、まあ、鈴の雫、見どころ監督自ら言うとしたら、
見どころは音です。
やっぱ音で、これどう違うのかっていうのをもうちょっと具体的に教えてもらえますか。
本当ですね、ほとんどの人が家庭の視聴環境であの音を再現することはできない、
まあそう、劇場の
スピルバーグとかじゃないと無理ってことですよね、あの音を再現、
ああそうですね、家にもう
劇場と同じセットがある、
タモさんの家の地下みたいな
そうですそうです、ね、そうです、本当にそうです、
そういうのがないとね、
ミニシアターみたいなのを持ってる人じゃない、だけどその音がね、とにかくその音のこだわりが名倉さんが、もうこれは聞こえないとか、これテレビでは絶対カットされるみたいな音まで全部こうレンジを広げて、で田中和也さんが真ん中に座って、もっとここぐらいまで広げられないかとか、もっとこう回してくれ
るか、劇場で見るっていうことを前提とした音作り
でした。で川田さんね、音響公開の川田さんは、鈴の雫に関しては、
はい、
本当に撮りに行ってるんですよ、写真見せてくれたんですけど、はい、笑いますよ、富士山の麓みたいなところに、
はい、
バイク止めてあって、なんか機材引いて、
何の音を取りに行って
るんですか。山の音、っていう風の音とか鳴き声とか鳥のああいうの全部取って、
あ、自然の音を取りに
行って、ほんでそれそのまま使ってるんですよ、だから踊るの道はまだ多少そのありものとか使ったりしてるんですよ、はい、って言って、だけど鈴に関しては結構このために取ってきて
でも確かにね、丹羽が住んでる秋吉台の風景のあたりとかもよく聞くと、こう
そうです、あの音はやっぱりその川津さんたちのね、こうすごく
取りに行ってるんですね、
人工では作れない音なんですか、そういうのって、
まあ、手間がかかる、いや人工でも作れるんですけど、薄っぺらくなるので、だから川津さん今回は鈴の雫に関しては結構取ってきたんですって言ってました、足音とかも相当
なの、ああもう実際に作るよりはもう取りに行った方が早いんじゃないかと、もう山の中で歩いてみてその音を取っちゃうっていう、
それを結構鈴の雫やってますね、音の加工も一期の、まあ、虫の宴ってシーンがあるんですけど、
はい、
それはその一期の
断り会議みたいなやつですよね、
そうそうそう、脳内水べりみたいな、
そっちにもでき
る、そっちにもできる、そんな漫画を紹介したような、
はい、脳内
水べり
だけどそれこそ一期のその緑の座のレンズの周りにこう出てくるんですけど、 あの辺と格好を合わせて同じ役者さんクジラさんって方呼んできて、
クジラさん、
クジラさんメインに据えつつ、たくさんの人間がこれ重ねて
る。なるほど。
撮り方も基本的にその緑の差に合わせてあったりとか。
もう最初の第1話
だからぐるっと回って戻るようにな
る。なるほど。ああ。
なってますか。
なるほど。
だから良かったですね。あと土井さんもね。
土井美香さんね、ナレーション。
土井さんの声も最後ね、ちょっと声、あれはアニメーションでしかないっていうか、ね、あの声がね、まあ見てくね、もし見てない方がいらっしゃったらぜひ見てほしいですけど、なんかちょっとこう声が土井さんと土井さんの声がちょっと別の声と重なるシーンが、そこではやっぱ漆原さんとか泣いてくださって、漆原さんが終わった後すごい泣いていて、
いや、いいアニメでした。で、
泣きどころが俺と違うみたいな話をしてたんですけど、でもいや一緒だったんですよね。漆原さんと俺は同じとこで
泣いち
ゃうんですけど、いやあそこがダメですよみたいな話をして、土井さんもずっと泣いてて、だからあの会話に入ってこなかったんですよ。映像が終わって、あのみんなで移動する、まだお客さんみんないて、みんなで移動しましょうみたいな時に、脇にいた時に、
なるほど、
土井さんなんかずっと壁がこうやって立って、ちょっと今ダメですみたいな。みんななんかそれぞれのこう考えみたいなのがあって、
驚の道は割とこう暗いシーンが多いじゃないですか。暗いっていうかその、物理的に闇まあ穴の中とか、でその中でもいろんなコントラストをつけなきゃいけなかったりとか大変だったのかなと思ったんですけど、どうでしたか実際。
驚の道はでももう それが肝だから、それはね、別に大変でもなんでもやらなきゃいけないことなんですよ、闇を表現するのは。だから別に大変だなとかなんだけど、闇がメインじゃないのに闇を表現しなきゃいけなかったら
大変だ
ろう、参ったな、これ闇もやんなきゃいけないのかみたいになるけれ ど,
なるほ ど, なるほど、
闇がメインの話、
もうこの山を登るって分かってて登ってる感じがね。
そうです
だからそこに行くのにこの山登るのかってなると辛いけどっていうことです、
全くそこはだって鈴が降り注ぐところが、
まあ、メインで、
もうメインだから、あそこに向けて動いていくっていう感じだったんですよね。で、かやってキャラクターの、まあ、キャラクターを積み重ねていくとか。
割とこう、2期目というか、続章になると、なんかこう、銀行が、あんま介入しないというか、観察者であることが結構長いじゃないですか。語り部でもないし、銀行難しいなと思ったんですけど。
銀行は、難しいのかな、あれ。スタンス。
わかんない。
ああいうスタンスですよね。ずっと、
まあ、虫と共生するっていう、だ熊戸と割とね、セットでなんか全然違う感じっていうのが出て、
今回鈴の雫はやっぱ銀行がうまく表現できてるなと思うんですよ、まあ踊るの道で銀行の子供の頃、沢城みゆきさんがやってる、よきって子供の頃が出てくるんですけど、あそこの流れで実は、まあ、俺は一つ設定みたいなのを作っていて、漆原さんに確認は取ってるわけじゃないんですけど。
どういう設定ですか？
あの、銀子が、サネクイムシっていう虫に飲まれて、はい、で、自分の姿を見るシーンがあるんですよ。
はい。
あれは俺かって。
まあ、内面世界みたいな。
そうです、そうです。だけど、その後に、その、熊戸が助けて、熊戸の感覚が混ざっちゃうんですよ、自分の頭の中。混ざったら、熊戸の視点で見た単位を、見てしまって、
そうですね。だから僕は丹羽と熊戸が最初に、その、初めて外に出て、綺麗とかって言ってる、丹羽を見てる熊戸の目線がこっちからこう行くところがすごいなんか印象的に残ってたんで、
ああ、ありがたい。
ああ、なんか、あ、これがちゃんと後半の伏線になってたんだ、みたいな。
そうです。熊戸が見てるものっていうのを銀子は見るんだけど、じゃあ銀行を見てるのは誰なのかって話なんです、あそこには誰の意識もないはずでしょう、銀行は一人ぼっちで闇の中をさまよってたのに、空から見てる目があるんですよ、だから俺はそれを縫いにしてたんですよ、その土井さんのやったキャラクターで常闇に飲まれてしまったんだけど、その縫いの存在はなくなったんだけど銀行を見ているみたいな、その銀行が闇から抜けてたのを銀行の縫いの助けがあるみたいな、 だからその土井さんにずっと前話の語りをやってもらったのもそのヌイの存在をずっと無視
して 感
じさせるためだったので、
うんうんうん、で語り手ですよね土井さん。
そうなんですか、ね、であれがありで鈴の雫のそのヌイ消えてしまったヌイとそのカヤっていうものの扱いみたいな、要は存在はなくなったんだけどそのこの世界を構成するすごく大事なところに存在してるみたいなところに最後うまく落ちその落とし込むことができたので、それは漆原さんも全然 そういうつもりで映画見てないからすごい喜んでいて、
なるほどなるほど、
すごい良かった、あれはすごい良かったです、だから良かった、なんか到達点があったんですよ、漆原さんを驚かせたいっていうそのこちら側の
驚かせたい、
だって原作者で言ってしまえば自分が作ったもんだから忠実に俺らが再現していれば驚くわけじゃない
です、まあ確かに
知ってるし、
そうそうそうそう、だけどその中に批判の加減の時とかにやったようにどこかこう、
まあ、裏切りたいっていうかね、掘り下げというか、掘り下げることで別に作品を壊すわけじゃなく、本当はこうですよねっていう、
そうそうそう、
本人も気づかなかったかもしれない、
そうそう、そこに持ってきたい、
なるほど、
ああこういう風になるんだとか、それに鈴の雫を持っていけたなとは思っていますよね。
なるほど、
よかったですよ。でもあの、うまこしさんがとにかくバカみたいに返して、それがすごいんですよ、すげえスピードで。
うまこしさん手が早い人なんですね。
手は早いですよ、本当に早い、手は早い、尋常じゃない。だけど鈴の雫に関してはすごいこうクオリティのコントロールをやってたんで、
はい、
あの上がらないって言ってますよ、自分の思った以上に
修正をするってことですか。
修正をするのが彼の本当の仕事なんだけど、修正ではなく直接原画にしてたんですよ。
なるほど、
もう直す段階でもうこれを原画としてそのまんま使ってくださいになっちゃって、だから真子さんの原画が山ほどあって、それがあの今度あれいつ虫視点がまたあるんですけど、浅草橋の
同じ、
そうですそうです、ブックマーク浅草橋かな、なんかであるんですけど、そこにその馬越さんの原画が出るんですけど、生が、まあ多いんですよね、その鈴の雫が馬越さんの描いた原画、これね、
これもう本当、まあ原画っていうか、もうそのままでいいですよね、
しかもここの4枚の
うますぎるだろっていう、
これ本編出てくるやつか、
いいね、
これいいねか、これいいねだ、稲いいでしょ、
いいですよ、あのあこういう音だったんだと思って、
そうそうそう、あれもね頭に直接語りかけてくるのを、はいはい、なんとか劇場で目指そう
って、あそこだけ草薙元子的な能力を持ってるわけ
です。ああ草薙元子ってあれ細胞じゃ
ね、いやだから電脳化してるみたいな感じでテレパシーじゃないけど稲って言うとなんか
そうそうそうそう、
ピーンってくるんだみたいな、能力者みたいな感じじゃないですか、
だって口、あのカヤは主
の動いてない、
口は一切動いてない、全部あの銀子とはテレパシーで会話してる、
いやかや可愛かったわ、
ありがたい、
燃えましたね、
あ
お
よかった、
餅とか持ってる両手とかすげえ燃えましたね、
餅ね、はい、餅が重要だった、
いやなんかね、あの信仰ってこうして生まれんのかなみたいな感じ感じましたよ、
信仰
信仰、
いやなんかこれはまたちょっと別でね、許可局で今僕らが東京ポッド許可局っていうラジオで狼信仰にものすごくハマってるんですよ俺らに狼信仰、狼パワー、狼を、まあ、秩父の方で信仰している人たちがいて
パワースポットなんだね、
そうそうそう、それでまあ本当にもう宮司さん一人でもう奥さんも亡くなってて、毎月17日に日本狼のためにそうお炊き上げっつってお室にお米を入れて運びに行く人がいるんですよ、その宮司さんもう70もう80近いおじいさんなんですけど、毎月17日に、でなんか持ってって前の月に置いたお室を持って帰ってくるんですけど、中が空っぽで、でなんか狼の分かんないけど歯型みたいなのがもうお室の周りにすごいついてる、っていうのも何十年も何代も前からやってるっていう人がいて、でもなんかそれって、もしかこの山全体にカヤがいるかもしれないからお餅をここに置いとこうっていう考え方と基本的には一緒じゃないですか。
一緒です。
いやだから信仰ってこういうことなのかなっていう。
ああなるほど。
多分だからあれを吉郎はやってて、
カヤのお兄ちゃんね。
はい。で弟があれを見てるんでしょ。 で弟はやるんですよ、うん、っていうことなんです
よ。そうですよね。で
それ何代も後は、多分最初は何でやり始めた
のか分からないけど、
そうこの日にはお餅を備えるんだみたいな、うんうん、
で山に対するなんかこう敬意という かね、山信仰ってことですよね。
そう確かにそういう感じです
よ、ねうん、いやなんかうう、ね、あ信仰ってこうやって始まるんだみたいな、それがかやが最初餅が好きだったっていうのがなんかすごい燃えるっていう感じですよね。
でまたね最初吉郎が自分であの餅は持って行ってるじゃん、独自に、その時片手で置いてるの分かりました？
片手で。で、そのうち両手で。
片手で持ちこうやって。おー。あの、弟連れてた時両手でこう、お供えっていう。もう、だからちょっと、態度自体が変わる。
なるほど、なるほど。
あれ、そういうところ。あれ3年後なんですよ。
なるほどね。
3年後で、弟もちょっとでっかくなって。ってとこなんですよ。で、弟は、かやの確かね、かやのお風呂着てたと思う。着物は。かやのお風呂か吉郎のお風呂だけど確かかやのお風呂じゃんと着てたんですよ、っていうそんな風に繋いで
行
ってるんですけどね。
それなんか細かすぎて伝わらない、
全然伝わらない、誰も何にも分かんないと思うけど、
細かすぎて伝わらない虫師
伝わらないことが多すぎて、色を作る時は大体そうやって動かしてるんですよ。そのかやの着物が合わないようにしてたりとかね、あのどっちかというと家族の中であんま似合わないもん。
どういうことですか？
要は、かやは主として生まれたから、どちらかというとしっくり来ちゃいけないですよ。
あ、人であって
。吉郎の家に帰ってきて、ああ、やっと帰ってきた、ここが収まるべき場所だって見えちゃいけない。
ああ、なるほど、なるほど。
だけど、吉郎たちは信じたいから、あの子は人間だ。
うん。
だから、
思いたがる。
うん、もう見てみろよと。人間じゃないかって言うんだけど、銀行の目にはそうはどうやっても見えないんですよ。いや、あの子がいるべき場所はここじゃないんだけど、その人間の世界のその親たちは彼女を人間として扱おうとするから、そういう意味じゃそこで色が合致してしまうと、これはね一期の時からなんですよ。一期の時から気持ちが離れたカップルとか、その
色が合致するってどういうことですか？
あのね、要は相性のいい色っていうのがあるじゃない、なんかあこの人たち並んでると決まるなっていう色、
はいはいはいはい、
にしないようにする。むしろ。だからかやだけ浮かすとか、
はいはいはい、
着物とか髪の毛の色とちょっとあの微妙に、
まあ異質な感じにするという。
着せられてる感。だから真っ赤な、かやは真っ赤な着物着るんだけど、あの着せられてる風にするんですよ。わざと。で、かやは、逆に言うと
ちょっとね帯が上目なのも、あなんか着慣れてない感じ
まあね、あれ着せられてるし、でその後に彼は序盤でまた山に戻っちゃう、そうするとしっくりくるっていうか、
なるほど、
白っぽい着物着て裸足で
動き回って
枝の上とか岩の上とかに立ってるのが、確かに彼は様になる、やっとあるべき場所に来たなみたいな方に持っていくように、色のその計算はすごくやるんですよ。
なるほど。
昔からそれ一気に時からずっと、
へ
だから全部並べて、あの糸ちゃんあやちゃんって双子がいて、そのうろまいとりの時の話なんですけど、
はい、
それも全部並べて、で糸とあやのキャラクター、強い弱いとかキャラクターとかに合わせて色を全部配
置
やるんです
よ。それは色彩さんと
話し合う。で、バーって全部作ってもらった、今回も全部作ってもらった上で、これとこれ入れ替えてくださいとか、これはやめて、つって、これじゃなくて、こっち系の色で、とかってやって、作ってって、わざとこう、互い違いにしたり、わざと合致させたりして、その、作品の流れの中に色がうまく組み合わ
せ
それはもう一気に時からですよ。
すごいですね。
一気に撮ってた。でも大体アニメーションやってると思います。
なるほど。
だってね、全く考えずに色塗っても、考えて色塗っても手間一緒だから。
まあそうなんですよね。
みんな考えるはずだよ。
梅崎さんもそう言ってました。
そう、
はい、
そうなん、
色がついてないアニメはないって。
そうで、ここ赤でいいですよねってやろうが、この赤どうかな、ちょっと一回考えさせてくださいっつったって変わんないわけですよ。
うん、
でやっぱ赤じゃありませんでした結論に至ったら、きっとそれ正解なんですよね。
うん、
見てる人間が、あそこが赤くなかったのが良かったですとか、なんか感覚的に残っていた。
なるほど。
だから鈴の雫とかはそういう風に全部、
あと僕畳がすごい良かったですね。
畳良かった。 畳はね、実はね、鈴の雫ほとんど出てこないです。
ね、
鈴の雫に
板、おどろの、
おどろは畳ね。
で、
はい、
虫歯の箱を置くときに、はい、畳の線と微妙にずらしてあるのがすごく好きです。
あれね、あれは2階
ちゃんと直線になってない感じが2階出てくるんですよ。
2階出てくるんだけど、はい、あれ比べてみると違う。
知らねえよそんなの。わかんねえよ。
別な月日なんだ。
まあそうですけどね。
そうだからわざと変える。
そう、線に沿って微妙に角度ずらして置いてあるんですよ。
そう。
っていうのは1回カット抜いてて、あいいなこれと思ってて2回目見たら。確かにまた同じ違う角度、同じ角度でずらして置いてあるんだけど、それ重ねられないから分かんないです。そ
う、比較しないとね。
分からないんだけど、そういうとこは絶対にこう、おろそかにしない。してましたよ。確かに踊るの道は畳がかっこいいですよね。
で、また暗闇の中の、畳の感じとか。
あの畳と、あとね、劇場でも分かりづらいんですけど、熊戸は魂を失った新たな魂を入れてもらった時に影が消える、は
い、知らねえマジで影消えてんの、
う
ん、
熊戸は
すごいと、なんかすごい
熊戸ってのは
隣のトトロみたいな、
物理的に影
はなくなったみたいな、
いや本当にそうなん、本当にそうなん、隣のトトロあれは都市伝説みたいな、
まあまあまあまあまあまあま
あ
まあ、ま
あ、あれなんか公的に
言ってそうですね、
言
っちゃいけないやつですね、
公式
怖い話になっちゃうからね、
そこに言うんだよ、
はいはい、
だけどその熊戸は本当に消えてんの、だからあの最後にその物体として魂が抜けたものには影が落ちてるから、
あ
それ銀行一人で持って帰ってくるんだけど、大空の道から抱えて、は
い、いやそれ気になりましたよ、どうやって持って帰ってきたんだろう、
一人でね、一人で抱えて途中まで行って、確か人呼んでるんだよ、
ああなるほどなるほど、
吉岡さんとそういう話、
あだから入り口まで行って、
そうそうそう、
運んでそこからおーいって言って、なるほどなるほど、
であれをお玉さんがもう一回魂を入れるシーンがあって、はい、魂を入れたら手のアップがあるんですよ、
うん、
手のアップのところで影が消えて、
あーなるほど、
消えてからですよ、
そこもう一回劇場に確認しに行かなきゃいけないじゃん、
踊るの道のあの小屋の中でも、あの熊戸はその魂を失って、あの鼻から入ったんで、はい、目をこう開くところから、開いてる目がねちょっと色がふっとつくところ、
うん、
その時に影が一緒に消えて、
なるほどなるほど、
でまばたきをゆっくりして、でわしのことが分かるかって言ったらここに行っていく、あそこはもう影
が、まだ熊戸のじいさんいいっすね、
じいさんが、ね、
じじいが、じじい、じじい、
あのおじいさんの声優さんはあのあれなんですよ、筋肉マンの委員長かな、
へ
え、なんかねそうなんですよ、筋肉マンで、あの、なんか、オリンピック筋肉マンの超人オリンピックみたいなやつ、うん
はいはいはい、
確か委員長かなんかをやられた方
で、
すごい本当に、もう今年の方
です。大ベテラン。
北川さんとかおっしゃいました。そうですね。
本当に今年のことで、あの、椅子に座られて、
そうなんですか、
収録も、だからもうアニメの声の仕事はお断りしてるんだって言って、
なんで
いや、踊るの道は、その、フレスコって言って最初に声を取ったんですよ。
はい。
なのでそのやり方であればってことで受けてくださったのと、
ああ絵に合わすんじゃなくて、
そうそう、はい、でも収録の時に熊田の子役の男の子、小学校6年生ぐらい一緒に撮ったんですよね、でその時にあの原作読んだら、うん、あまりにも面白くてって言って、うん、あの買っちゃいましたって、愛蔵版をずっと読んでるって、で内容が分かるとこれはダメだっつってて、そのかわいそうと思っちゃいかんのですよね、
うん、
ってい
う
から、
そうですね、
ダメです、
うんうんうん、
絶対にそういう感情だ、
使命感ですもんね、
でかわいそうだと思うのはすまんってここだけ、うん、このすまんすまん、
あそこのシーンだけ、
ここだけですって言って、そしたらいやどうしても彼を見てるとねって言って、その本人がいるし横に彼を見てるとかわいそうになっちゃってって言うから、いやこれは我慢しなさいって言ったら、分かりましたって鬼にして心を、
その時子役の子はどうしてたの、鼻くそ食べてたってことです
ね。今の小6、そんな俺らみたいなレベルじゃない。
嘘、俺ら鼻くそ食べてましたけどね。
俺らのレベルじゃない、あのこのぐらいのブロック塀から飛び降りてそういうレベルじゃないの、
強い、平成誰が強いんだみたいな話じゃなくて、そう、どんな感じの、
ウルトラマンと仮面ライダーどっちが強いか知ってる。 そんなレベルじゃないの。
なんない。
もう俺たちで終わってるんだ、あの時代。
昭和で終わりだった、
ね。昭和で終わりだよ。昭和で終わり。
もうしっかりしてましたから
。僕らの時まだギリギリありました。
まだギリギリ。
ギリギリありましたよ。
強いかっこいいみたいなやつ
ありましたよ。
亀仙人とタオパイパイどっちが強い。
夢の対決みたいな。
夢の対決ね。
そうか。ドラゴンボールの時でもそ
うギリですよ。うん。
ならよかった。
まあまあ、まあ。ならよかった。わかんない。
子供はみんなバカだ
な。いや、でもちゃんとしてた子なん
だ。へぇ、
うん、でも、収録は本当に、そういうあの、三上さん、熊田の三上さんもそうだし、うん、三上さんの声色の違いがね、劇場だとわかるんですよ。
お
ぉ。あの、
その、魂入れ替わる前、後みたいな。
とか、探幽の後に、綺麗だなって言われて、
あそこちょっともう泣けるシーンですよ。
はい、っていうところね、あそこだけ感情入れてもらったんですよ。
ああ、なるほどね。
熊沢に。ここは本当に綺麗だと思って
た。どんなツンデレだよって思いましたけどね。
あそこ。
綾波かよって思いました
あれね、確かにね。綾波あ、もう近い。いや、でね、あそこで熊沢が入る後に、その、次の、お前本当に熊戸かって
言われた。あったあったあったあった。
はい。
うわ、全然違うっていうね。
あの感情の切り方とか、劇場だと本当にわかるんだなと思って。
え、あの、声優さんは、じゃあもう時系列全部撮ってるってことですか？
ね。
台本上は。
感情が出てくるまでっていうのを一回撮り。
ほうほう。
それで感情が全く麻滅してしまったところを撮ったと思う。
あ、別で？
へぇー。
へぇ
ー。そうです。
逆に順取りだと気持ちが切り替えられないからっていう。
なれるんだけれど、多分田中和也さんがその辺の取り方をそのこうした方が明確だろうっていう、コントロールがしやすいだろう、三上さんも、ことでやったと思います。
なるほど。
だってデトロイトメタルシティの上田裕二さんなんか、あのめちゃめちゃなところ全部
クラウザー
はいとかするわけですよ。何にも、その方がいい時もあるんですよ。
なるほど。
もうあの上田さんこれめちゃめちゃですけど、やってください、だけど今回もね、虫師はそういう取り方多かったですよ。あれ古川敏夫さん夫妻
に
「薫闇の薫」とか「薫と育」もそのずっとこう何か「あれどこまでやったんだっけな」「年いったところまで」ずーっと流れでやったんだね。それは年いってから戻るみたいな時を一回切り替える。だから若い時は大体取っちゃって、
あ、なるほど、
でだんだんこう時間を進めて、
なるほどなるほど。
出ました。出ました。
はい。
じゃあその音の違いっていうのはもしかしたらそのブルーレイとか DVD になった時、家で見た時には表現できてない可能性もあります。
ヘッドホンで聞けば多分わかるんだと
思う。なるほど。
映画館だと
まあ全然違いますもんね。
聞こえてくるとか。
すごい。
映画館はすごかったですね。
すごかった。
もうオープニングの曲だけでちょっともう打ってきましたよね。
ありがたい。
あ、こういう感じだったんだみたいな。
オープニングの映画すごいでしょ。映像が。
オープニングの映像？
オープニングの映像。俺ことごとく間違ってるんですよ。
どういうこと？
あのね、菅原さんね、はい、菅原一吾さんが撮ってくれたんだけど、
はい、
オープニングの
写真ですよね。
あれは実写。
実写なんだ。
うん、実写なんだけど、映像で撮った。
はい。
その、大きくなったから、
うん、
あの、実はね、沼みたいなのずっと撮ってるんですよね。うん、で、そこに、ひらひらひらと花びらみたいなのがピタッと落ちるんですよ、うん。で、田中和也さんの名前があるところにピッて落ちて、
うん、
確かフェードアウトの直前くらいに落ちる、
うん。
着水するんだけど、ギリ、字に近いから、
うん、
テレビだとね、着水がわからない、
うん、
あれテロップが全くないと、うん、ちゃんとこうワンカットの映像だとわかるんだけど、なんかわかりづらくなって、
なるほどなるほど。
で劇場だとそれが見えて、
はい、
あ、着水が見えましたねみたいな。
なるほどなるほど。
あの花びらの着水がっつったら菅原さんが、いや、あれ花びらじゃなくてあの枯葉あ、俺枯葉なんだその前は俺最後 のタイトルの時 の花びらがあって、はい、あれ花びらじゃなくて雪、
あ
れは雪なの、あれ地吹雪だよ、あれ花びらに見えません、あれ
いろいろ誤解だった、
全部間違ってた、全部この花びらもあの花びらもいいです、これ枯葉であれ雪だって言われて全然合ってでも ね、あの映像からしてすごいし。
あ、そうですね。
もう名倉さんが太鼓判だったんですよ。
なるほど。
もう劇場でこれ絶対大丈夫。
ああ、ね、いやでもいい曲だなと思いましたね。
いい曲でした、でわざわざそのおよそ投資とさらしまって冒頭にイントロダクションがあるん
です、ね、はい、僕いつも真似してますあれ。無視してみると土井さんと勝負してます僕。
勝負して
る土井さんと俺の方がうまいみたいに思っていつも無視して見出すんですけどでも土井さんかっこいいみたいな、なんだ抱かれたいと思って毎回
抱かれたいんだ、抱かれたい、でも俺の方がうまい、だから工作してて、
およそ投資とされしもの自分でやってみる、
やってみてんの、
やってみてますいつもで毎回土井さんの方がうまいです
そりゃそうなんです
よ、そういう中二病なんですよ。
やってみた
だとしたら
やってみた、
やってみた
毎回ちょい違う
だとしたらね、今回の劇場分かったでしょ、
1回目と2回目ですよね。じゃあやっぱ違いますよね。
全く違います。
ええ。
マジャ
ク。トーンが違いますよね、まあ、まず。あ、マジャクも違う。
全然違う。おー。全然違う。もう全く新しい映像にして、全く新しいタイミングで土井さんに喋ってもらったんですよ。でもしれっと同じようにオープニング入れて。同じように始めて、
だから踊るの道とか、まあ、そうですね、間違い探しだと思ってみればいいですね畳のシーンとかも畳のシーンとかもどこ間違い探しどうだっていうところで
何も考えなくていい
です、体で感じればいいという、
ね、そう、
はい、
ただね、はい、あれで新作カットはないです。なんかね、感想で新作カットがあったみたいに、
新作カット、
誤解されてる方がいて、踊るの道に
新作、それどういうことですか、漫画にないし、
うん、アニメの放送時はなくて、そう、映画の時に足されてる、
ああ
、思われてる、
全くない、
全くない、全く一緒、
なるほどなるほど、
なんでそんな思われてる、
あのね、見えなかったとこが見えてきたんだと思う、特にサネクイムシの竜巻っていうか、
はいはいはい、
嵐の中にいる熊戸が見え、はい、見えた、
うん、
テレビだと見えづらくて、
うん、
だけど今回劇場だと見える、
なるほどなるほど、うん、
それもあってこんなことあったかなって多分思われたんじゃないかな。
なるほどなるほど。
でもありますし。
なるほど。
で、あれなんだっけ。そう。作ってる時に論争になったのが、要はその踊るの道の後どうするかっていうのを、ギリまで、
うん。あ、それは一回エンドロール入れるかどうかってことですか。
エンドロールは入れるんだけど、これぶっ続けきついなって言って。田中さんが、
はい、
これ踊る直結、踊るの道から鈴の雫の直結浅
草、またオープニングに入るという、
でじゃあその一回休憩入れますみたいな話、
ああ、
で
190 130分のアニメで、
そうだ2本になって、で、あ、それいいなって言って、でアニプレが確認取ってもらったんですよ、
はい、
劇場の方
が、はい、
そしたらさすがにそれは無理だ、
ダメだと、
なんか一回止めなきゃいけなくなるらしいので、
はいはいはい、
ただ映像上で間を作ることは大丈夫です、
はい、
うんうん、だから間になんかコマーシャル流すとか、そういうので間を開けることはできますよって言ってくれた、
なるほどなるほど、
でじゃあ何秒必要かをカウントしようっつって、名倉さんとか田中さんとかみんなで見て、見終わってふーっと終わった後にこうやってずーっとみんなでカウントして、あ、もうこれで10秒ぐらいか、
うん、
いや、こんなにいらないな。
なるほど。
30秒開けようって最初言ってたんですけど。そしたら、アニプレの方から、いや、講談社とアニプレのロゴを入
れて、ああ、なるほど。入ってましたね。
で、講談社とアニプレのロゴってあれ、実は音がついてるんですけど。
本来はね、うん、音とセットですよね。
そう。だけど、今回の鈴の雫では、切ってくれたんですね。
大問題。
で、いいです。音なくていいです。
すごい粋ですね。講談社もアニプレックスも。まあ俺心の中でアニプレックスって言ってましたけど。
言ってました。言ってました。俺もアニプレックスは言ってもって言ってた。
言ってました、言ってました。
プロデューサーの安倍さんとか、はい、みんな、なんか、いや、
いいよ
音はないもん
ね。なるほど、なるほど。
で、じゃあつって、講談社アニプレックスのロゴが入れば、まあ10秒。
なるほど。
あるから。
なるほど。まあちょっと気分転換。
そう。じゃあちょっとクロノスが入って、うん、もう講談社から始まれば、うん、みんな気持ちを
しっかり
するんじゃないかって言って、ああいう形になった。
へぇー。
なったんです。
なるほど。
そうなんです。だから休憩は入んなかったんですけど、休憩の間になんかポップコーンとか買えるといいなって、うん、俺は言ってて、うん、
アメリカすぎるでしょ、それ。
映画館だからポップコーンバリバリ食いながらさって言ってたら、
虫死で食えない。
いや、そう。
食うタイミングどこにもない。静かーなアニメだし。
みんなポップコーン食うなみたいな。
いや、そうだ。
え、ダメって。俺ポップコーン食べるために。
もうポップコーンの音が気になるわ、そう、もうあのアニメ。
ポップコーン怖い。
そうい
う感じになるわけでしょ。
まあでもポップコーン買ってくれた方が映画館の
ね、
そうなんです
ね、なるしなとかね、
そうなんです。
デトロイトメタルシティで、それはね、じゃあ
劇場版デトロイトメタルシティで
ガーッつって、
まあ、ぜひ皆さんね、じゃあ劇場版の虫師、
劇場で
鈴の雫ご覧になっていただければと思います。中間さん、どうもありがとうございました。
俺の出番終わりなの、これで。
いやいや、まだこれから。一応ね、
一旦
っていう。
じゃあちょっと、郵送のね、準備に入りたいと思います。
はい。俺の本もあるよ。
マスノさん。
俺の本じゃないけど。
これ、あ、じゃあ今喋っちゃいます。あ、
そうですね。
どうぞどうぞ。はい。
なんかこういう、
アニメクリエイターの選んだ思考の映画
っていう、あの、大人アニメと、あの、あれが映画秘宝が出してる別冊なんですけど、
なんていう、にどっからですか？
これ妖戦車って言うんですかね。
妖戦車、
あ、妖戦車ムック、
うん、はい、映画秘宝出してるの。でちょっと取材させてもらってというかね、
すごいメンバーですよね、うん、
そうですよ、辛坊さん、梅津さん、原さん、水島さん、湯浅さん、鍋新さん、今石さん、大地さん、岸さん、すごいですねこれ、うん、倉田さんもね、片渕さんも、大畑さんもいるし、吉松さんもいるし、ね、村井貞之さんとか、
広志長浜が入ってるわけ
ですね、ここに、ね、ちょっと喋らせてもらってて、まあ俺だけすげえベタな、
うん、映画の話をしてる、
映画の話を、
影響を受けた映画、好きな映画、
これで問題が、
はい、
問題
あってね、あの鈴の雫の宣伝を入れてくれたんですよ、
はい、
そこがね、俺らの一生の不覚です、
はい、
タイトルが、
ええ、なんて書いてある、銀の雫になってる。え、こういうお菓子メーカーありますよね。銀の雫になっちゃってる、鈴じゃなくて、ま
あ、全然気づかない、
そういう居酒屋さんみたいな、
ちょっとこれお腹、これお腹痛いっすね、
お腹、
ああ
って
、
お腹痛い、
あー違う、居酒屋金の雫ね。
銀の雫はね、ちょっと
銀の雫、
銀子と混ざっちゃった、
そっか、
しまったなーと思っちゃって、ただ飛び込みで見てくれっつっていろいろ映画喋りました。ただアメコミばっかり。
熱量と文字数。
はい、というわけで聞いていただきました、虫師、劇場版のね、虫師鈴の雫、まあ踊るの道同時上映ですけど、約90分の映画、この特集でございました。本当にあの、私アニプレックスからお金もらってるわけでも何でもないんですけれども、まあこの長浜博監督と初めて出会ったのが、一番最初の虫師のテレビシリーズ、まあ本当に10年くらい前ですよ。ちょうどあのアニメ界で、東京国際アニメフェアで虫師のブースがあるから司会をやってくださいということで、私と国井さんが当時はあの司会をやらせてもらったと思うんですよね。でそこであの虫師の、長浜監督、そして、主演の中野優斗さん、銀行役の、あとは当時デビューしたての伊勢マリアさん、これはあの緑の座という第1話であのレンズという役をやっていた伊勢マリアさん、この3人と一緒に、まあ、トークショーをやってくれということで、当時はまだ ABEX、そしてマーベラスエンターテインメントというね、ところでやってましたけれども、それから10年、今この作品がですね、アニプレックスの手によって復活して続賞と、そして映画化、 もう本当にこんなことになるとは思っても見なかったですけど、本当ありがとうございますとしか言えません。こういったいわゆるこう売れ線の作品とはまた別のものを作って、まあちょっと、アニメーションのね、また分母を広げていこうと思っている人たちがいて、でしっかりその思いに応える作り手たちがいて、またそれをこう見て楽しむ視聴者がいて、なんか聞くところによると、どうやらその無印のねブルーレイとか DVD 結構売れてるみたいなんですね、他のアニメーションよりね。これ世界的にも本当に有名な作品ですしね、パンチがあっていいんですよ。で本当文学的な体験と言いますか、いわゆるいい話とか悪い話とか、そういういいとか悪いとかっていう二分法では片付けられないようなストーリーであったり、教訓が何なのかもよくわかんないようなお話であったり、非常に考えさせるのが、もうとにかく映像が圧倒的。こんなアニメ的体験をねできるっていうことが、まずこういう作品が世に出るっていうことも非常に珍しいですし、それがまた本当に最高の形で世に出たっていうこと自体も非常に奇跡的なことだと思うんですよね。長間さんはそれからもう面白すぎる人なんで、僕らがただ追い回してるだけなんですけれども、無視しという作品、本当にまだ見たことない方はぜひ見ていただきたいでしょうし、見たという方もね、本当に、まあ、1話完結なんで、途中抜けてても大体の世界観が分かってれば劇場版すぐ入り込めると思うんでね、本当に劇場で味わう音響の、凄さとかですね、まあ、本当長浜さんはやっぱり映像作家なんだなっていう、改めて非常に強い作家性を感じましたね。本当に原作通りというか、基本的にはもう原作の世界観を絶対に壊さないんですけど、アニメーションならではのことをやってくれるっていうね、そういった、まあ、長浜さんだけじゃありません。本当に作画監督の馬越さん含め、あるいは音響のね田中和也さんとか、名倉さんとか、音楽のね増田さんとか、色彩の方とかね、もう本当に関わってる方、いろんな方々いらっしゃるんですけど、本当に最高の、もう本当にこういう作品見させてもらってありがとうって単純に思える体験なんで、もう本当に僕何言われてもいいんです。もう虫師はね絶賛しかありません。本当に、これ見られて本当に良かったなと思ってます。こういう作品をね、作った人たちをもう今後も追い続けていこうと思うんでね、本当に皆さんもぜひこの熱情と文字数聞いてるぐらいリテラシー高い人だったらちょっと見ていただきたいなと思ってます。さあ、そして金曜日5月の29日ついにイベントが迫ってまいりました。熱情と文字数、もう本当に活動資金のね中金ライブということで、阿佐ヶ谷のロフトで、夜中から始まりますんで、こちらの方すでにいろんな演者がね何喋るかもうほぼ固まりつつありますし、本当に楽しんでいただければなと思いますけれども、ぜひね募金箱を用意いたしますので、100円でも500円でも1000円でも、もう本当に引き出すようなお金で、ぜひね募金していただければ活動資金に当てたいなと思いますので、収支もしっかり報告いたしますのでね、皆さんのお力添えを持ってこの熱量と盛り数ぜひ続けていきたいなと思いますんでね、ちょっとね音響のスタッフとかにまだね謝礼が払えないというところでなかなか難しいところもあるんですけれども、まあなんとか、いろいろねちょっと地上波のものであるとか、もう通常のよくできたスタジオで撮ってるねプロの方がやってるポッドキャストとか、もうそういうのと比較されてはもう大変心苦しいんですけど、ちょっと音響的に厳しいところちょっと我慢していただいて、楽しく聞いていただければなというふうに思ってます。またぜひよろしくお願いいたします。今週のは、ちょうど今月の月間熱量と文字数、でユーストには乗らなかった部分の長浜さんのお話っていうのをこちらの音声で配信したという形になり、なっております。優しい雨松崎勝利、米粒社協の産業鉄道、そしてアニメーション監督の長浜博士でお送りいたしました。今週は以上でございます。繰り返し